Spinner。
味な副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第82回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべこと、フードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。はい、というわけでね、なんか年も明けて新しい1年というわけなんですけれども、今回はですね、前回に引き続きグラフィックデザイナーで古物コレクターの永井幹司さんをお迎えしてお届けしていきます。永井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まさかの年をまたいで、はい、お越しいただいて、ちょっとお話面白すぎて、これは最後まで聞かないと帰れない、帰っていただけないかなというところでなんですが、はい、今回はですね、前回のエンディングでも少しお話ししたんですが、うん、古物についてということで、うんうん、はい、こちらは、永井さんの造語ですよね。
そうですね、
個人の子、
本当は古いものなんですけど、うんうんうん、なんかいろんなものをコレクションしてて、前回もね、顔ジャケラーメンとか作ってたんですけど、なんかいろんなものを集めている中で、こう海外のお土産、スーベニアとか、あと作家が分かんないけどすごくいいフォークアートみたいなのが大好きで、それを結構集めているんですよね。でなんかこう古物っていうと、今だとこうなんか作家物だったりとか、お店しててもこうヨーロッパを中心にとか、何年代のアメリカを中心にとかって、そうしないとまあわちゃわちゃしちゃうんで、なんかみんなやっぱりこうどっかでこう統一しちゃうんですけど、というよりも僕がなんかこう自分の目線で見て素敵だなとか面白いなとか、なんかデザイン的にいいなっていうものをまあ集めてて、それをまあ古物とかけて、個人的な超まあ個人的趣味趣向で集めた、まあ可愛いものっていう言い方で古物っていう名前にしたっていう感じですね。
ね、実際エキシビジョンとして開催されていて、
そうなんですよ、
私たちも遊びに行けるんですよね。私も行きました、一回
来ていただいて、はい、ありがとうございます、うん、なんかね、売るつもりなかったんですけど、物が僕を追い越えていってて、
深い追い越えていってる。
そうなんですよ、深くもなんともなくて、はい、部屋にありすぎてね、はい、僕今 A2 ぐらいのスペースで生活してて、
A2 それ人が暮らす単位で使われないですけどねA2 は
玄関入って、はい、ベランダに出て生活してた時があって、
いや
もうね、物が本当家中すごすぎて
そうですよね、だって顔ジャケだって集めてるんだから。
そうなんですよ、だから本当終盤のジェンガみたいになってて、
終盤のジェンガは危険
上の本棚に長い板差し込んで頭の上にこう板出してそこに載せたりとかしてて、もう本当
そんなことある。
そうなんだ、段ボールだらけで、段ボールというかコンテナだらけで、本当もうだからこういう催事をして、はいはい、まあ人に譲って、さっきもこうお母さんがね、すぐ捨てちゃうって言って、僕が死んだらすぐお母さん捨てちゃうって言うんですけど、こうなんか古物をずっとこういろんな人と買わせてもらったりすると、なんかすごいいいものって、その人が亡くなられても誰かがこう嫌な買い方っていうか、多分誰かがそれを捨てちゃっても、拾ってでもそれをもう一回持ち帰って誰かに売って、次にそれを好きな人が大事にするっていうような、
素敵。
なんかこう僕たちが所有してるというよりも、なんか所有させてもらってるっていうか、
うわー、なるほど。
アンティークってこう100年以上こう長く生きてるものっていっぱいあって、それはやっぱ一人で管理できないんで、なんかほんの一瞬だけ自分が管理させてもらって、好きな人にっていうのを、なんか本当にそのコレクションが集まってたのがバラバラになっちゃって て寂しいなと思うようなものも何年かするとなんかいろんな偶然でまたそこに集まってきてっていうのを本当に本当見てて
素敵。
だからなんかこうでも そういうのを見てるからすごい謙虚になれるんですよね。ものもご飯屋さんもそうですけどなんか食べさせてもらってるじゃないですけど、ですごい大事なものって僕もすごいこうこれかわいいと思って買って、例えばそれを知識がない、ね、あの若い人が買ってもなんかあこの子分かってんのかなこれって最初思うんですけど、でもなんか後に僕の名前でインスタとかメンション貼ってあのこれ買いましたって言って、そうすごいテレビの横のねすごいいい棚にそれ置いて撮ってたりしてくれると、なんか僕の家のあの後半のジェンガにいた時と全然顔違うなと思ってその人形がねニコニコしててなんか分かるんですよ、ニコニコしてるなと思って、なんかこうそういうのが結構あるんですね。僕もなんかすごいこうなんかもうこれ以上持つと危ないと思って、知り合いのおもちゃ屋さんにこうこれも引き取ってくださいってちょっと泣く泣く手渡したんですけど、翌週そのおもちゃ屋さん行ったらショーケースのすごいライトアップされてその人形がバチッってやってて、なんかこれでよかったのかなっていうようなことが結構まああって、だからなんかもう本当に気に入ったものは気に入っただなっていうのがあって、である一定期間まあ、置くと人に譲ろうと思って、
そっか、だから本当に人間よりむしろ物の方が一生が長くて、それを仮初めのひととき管理させてもらっているに過ぎないみたいな、それすごいなんか今の SDGs とかとなんか地球も住まわせていただいてますみたいな。そ
うそうそう、でも本当なんか謙虚になれますね。だからなんかこうあの年配のコレクターの人とかもなんかこうちょっとしたミスで、あのガラス割っちゃったりとかするとやっぱ落ち込んでるんですけど、その落ち込み方のなんか深さが違うっていうか、
どういうこと、
割っちゃったじゃなくて、わあ俺のところで壊したかみたいな、
こ
うその感じで
受け継げなき、切れなかったみたいな。
だから僕とかよくあの指輪とかつけちゃうんですけど、やっぱそういう人ってやっぱ指輪つけないし、ガラスのショーケース触った時とかにパチッと当たってクラックつけたりとかするんで、
うわ、
なんか本当こうなんかそういうお店の人も集めてる人もなんかそれに対してのなんかこう自分がこれここで止めるわけにはいかないみたいなの、
すごいな。いや、私あの発酵醸造文化の人結構仕事で出会うことあるんですけど、やっぱ何百年と蔵を受け継いでみたいな、彼らは本当にその時間軸の単位が100年200年の人たちなんですけど、同じですね。
いや本当そうだと思うのね。で人間の意思でその寿命を伸ばしてるんじゃなくないで、やっぱ伸びそこまで長く生きるやっぱね、あの存在理由って本当ただのこの木のオブジェとかにしてもやっぱ残る理由ってやっぱあって、なんかだからなんか自分がなんか引き継がなければとかっていうのはなくて、僕個人が何かしたところで欲しい人が買えばよくて、あとはなんかこう最後に綺麗にディスプレイして写真撮って、ちゃんとこれはこういう前の持ち主がこうでとか、これはこういう歴史があるんだよっていうのをこう伝えながら売れればいいなと思うんですけどね。
すごいものを運んでるんですね、古物は。私も一個あの継承していただいた、
あ、そうそうそう、
こちらのビリーパイくんです。
ビリーパイ、それね。
かわいい。
久しぶりに会えた。
それ ね、あのうちの、あのダイニングの、ダイニングにあの4つ椅子があるんですけど、あの1つの椅子にずっと座ってますけど、
困る
ですよね。あのビリーパイって何なのかっていうのを、あのロイヤルホストのね、
そう
昔のキャラクターで一瞬使われてたサンリオ、
もともとサンリオ
のキャラクターなんですよね。
81年デビュー
81年デビュー、そう
だから
詳しい
そう、あの生まれ年をデビュー年っていうサンリオをね言うんですけど、81年だから、それこそ本当古物で、言ってもね、40年前のこれ生まれ年に出たやつだから、40歳でもじいなんですけど
だってこの人全然人気ランキングで上に来ないですもんね。
そうそうそう、ね、でもなんかこうこれこそね、でもやっぱり残る理由があって、僕の手元に、僕が40年前に買ったわけじゃないから、ね、なんかこう大切にしてた方がいて、で僕がなんか 見た時には平野さんだなと思って、
嬉しい
平野さんじゃなくて、これはまあ平野さんだな
と思って。あ、違うんです、2回前のあれ の, あのアラートとは違う、
心のあれ叫びじゃないんですけど、なんかね、あの本当古物ってやらせてもらってて、祭事を、うんうん、皆さん来ていただくんですけど、うんうん、なんかこううまい買い方って、僕がそうするんですけど、うん、僕これ集めてますとか、
うんうんうん、
でその買う側が何か見た時にその人の顔が浮かんだら勝ちなんですよ。
へー、うん、あ、そういうの意識しながらなんですね、
あの 買う側は、
はいはいはいはい、
で僕もやっぱり集めてるものがこれですって言って、でまあスニーカーっていろいろあるんですけど、うん、
ね、CQ スニーカーコレクション、ね、
はい、スニーカーもあるんですけど、
はい、
なんか変なスニーカーとか、はい、でっかい、ね、80センチのスニーカーとかね、うんうん、あったらね、やっぱみんな僕の顔をかぶって、
確かに、う
ん、でそれ浮かんでもらえるとやっぱりいろいろ手に入れられるんですよね。そっ
か、物の方から寄ってきてくれるみたいな感じがあるんですね、うんうん、そうそうそう、
だから僕もなんかこう買ってたらあの人の顔浮かぶなと思ったら、もう値段とか関係なく古物に来てくれる人たちなんで、うん、あの買ったりはしますけどね、うん、でもなんかもう、前回9回目でなんですけど、
はいはい、
なんかやっぱりなんとなくみんな分かってきてて、はい、集めてる人がこう来て宣言していくんですよね、
うん、あ、なるほど、う
ん、最初はなんかいいんですよ、うん、あの猫なら買いますとか
あの広い
犬なら買いますとか、うんうん、なんか手触りがフロッキーなものなら買いますとか、
何それ、そ
あのシルバニアファミリーみたいなやつあ、そうそうそう、
シルバニアね、
あとお腹が蛇腹なものだったら買いますとか
そんな細分化あるんだ。
でもね、なんか聞いてたやっぱね、遺材質なら買いますとか、要はね、ソフビ人形で、はいはいはい、髪の毛がナイロンとか、
あ、
鉄のパーツを持ってるとか、遺材質って言い方するんですけど、
遺材質マニア、
遺材質なら買いますとか、あの動物がカメラを持ってたら買いますとか、
何その細かさ、か、ね、
カメラを持ってる動物の人形集めてるコレクターって結構いて、
結構いるんですか、うん、本当に、
そうとかね、
おもろ、
そう、だからみんななんかこう言ってくるんですよね、あったらお願いしますって言って、もう要は売ってる店がないんですよ、みんな、はーはーはー、そこまで来ると、
まあそうですよね、う
ん、なんか遺材質専門店なんかない、
ないですよ、
うん、でね、リサイクルショップとかみんな、ね、みんなもう情報社会だからみんな行ったりするんですけど、やっぱなくて、
あ、でも分かります、うん、私もあのビリーパイ の,、うん、あのこれロイヤルホストの缶バッジをつけてるんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
フェアのやつね、
そう、フェアのやつ、さすが詳しい、そうそうそう、イタリアとかカレーの
国とか、ね、
うんうん、これも私もずっと探してたんですけど、うん、見つけられなくて、うん、そしたらなんかメルカリで、うん、なんか90年代バッジみたいな感じで、うん、なんか20個くらいがなんか数百円で売られてるやつの中に入っててうわーみたいな、
そうそうそうそ う,
そ う, そ う, そう、
だからなんか確実にこう僕は打席に多く立ってるじゃないですか、自分で足でいろんなとこ行ってるから、
そうですよね、
だからやっぱり見つける可能性は結構高くて、そうなんですよね、
いやだから私ビリーパーもだし、あと千と千尋のおにぎりフィギュアもねこのラジオでもお話させていただいたんですけど継承させていただきました、
あれはでも買うようにしてるっていうかあれはなんかやっぱ買っといた方がいいっていうか、
確かに確かに、うん、
あれすごいよね、
あれすごい、
あれ本当になんかあのおにぎりの、あの宮崎駿が握ってね、自ら握ってこれが大きさがいいっていうやつなんですけどね、をフィギュア化したっていう謎の謎のアイテム、
なんかもし今日フード系古物他に何かおすすめとかあれば、
いやでもね、フード今日とかフード系ね、いろいろ持ってきたんですよ、
すいません、まあ、ありがとうございます、
例えばですけど、はい、これも古物ですよ、例えば、はい、こういうのって見たことあります、
カレーの、
そう、これはあのエアインディア、
はいはい、
インドの、飛行機の、うん、あのカウンターに置いてあるやつ、
なあ、これカレー屋さんで見たことある、この置物、
そうそうそう、これはもともとアドバタイジング界隈では、
うん、
要は飛行機グッズものとか、
なるほど、ね、
要はノベルティとしての価値が高かった、はいはい、集める人が多かったんですけど、まあ言うてこうインド料理スパイス料理ブームで、うんうんうん、カレー屋さんがみんなこれを、まあ、玄関に置き出したっていうのもあって、うんうんうん、ちょっと人気なんですよ、
ね、面白い、そう、見たことあるもん、
そう、これね、小中大ってあるね。
これはこれは
これ小。
小、あ、うん、結構でかいんですね、じゃあ。
そう。大これぐらいのやつ。
でかー。
そうそう。で、あの、うん、
ね、これぐらいって分かんないけどね、音声だ
と。エアインディアのマハラジャ君っていうんです
けど、ね、マハラジャ君分かりやすい名前。
今あのハイデラバードで偽マハラジャ君を作ってる闇工場があるっていう話があって、ね、全然にもっと鼻が尖ってて似てない偽マハラジャ君っていうのが出ててすげえ欲しい。
あ、そこもね含めてね、う
ん、あとあのこれ覚えておいてほしいんですけど、はい、左手折れがちなんですよね。
いや本当になんかペンギンみたいに左手がピーンって
そう、これめちゃくちゃ折れがちで、う
ん、あ折れてあのデフォルトで折ってるんじゃない
。あ、これ折れ今折れてない。
あ、折れてない。
折れてないけどこれが割れちゃうんですよ。
確かに。
そうだからみんな最初ここ見るんですよ
左手を見る、
左手をまず見るんですよ、はい、で割れてないなと思って買うっていう。カレー屋さん見つけたら、はい、あ、エアインディアのマハラジャ君っていう名前なんで、
割れてるか割れてないかもチェックして。
そう、年代によっては全然こう、ここは羽で遺材室だったりとかする。
うわー、それまた価値が高まる。
そう、価値が高まる。
うわー、おもろ
ね、っていうのとか。
へ
え。でもこう、ショキャンレディーとか世代じゃない。
キャンレディー
は世代じゃないか。
知らない。グリコのキャンディー。
キャンレディーって皆さん世代じゃないか。
めっちゃ可愛い。
そう、今なんかね、あの女子コスメとか、
はいはいはい、
お菓子とパッケージって結構ね、うんうん、あの本になったりとかもしてて。
ああ、そうですよね。何でしたっけ、うん、セボンスターとか。あ、
そうそうそう、うん、とかがねなってるから、キャンレディーとかって結構こう最難関なんですよ。
そうなんだ、うん、もうだってすごい紙でできてるの
かな。ボロボロ
だもん、
うんうん、そうなんですよね。未開封なんですけど。
未開封の菓子やばいっすね。
そう、味しないんですよね未開封。あの、
あ、そうなんですか。
すごい何十年も経った飴って。
そうなんだ、うん、
なんか食べてみたりするんですけど。
いや、私も数年間保存してるチョコレートとか、箱が可愛くてパッケージが可愛くてっていうのあるんですけど、うん、これじゃあ20年とか経ったら味なくなるんですかね、
う
ん
う
ん、
食べようとしてる
ちょっと
でもあの、ま、丸川の、はいはい、あの粒がもあるでしょ。グレープとか4粒入ってるガムって分かる。箱で、
あ、分かるかも、粒ガム、
う
ん、
そうそう、はいはいはい、あれのね昔のね、はい、ピンクレディーのやつって、はい、まあ、あのみんな人気あって高いんですけど、はいはい、だいたい中残してみんな残すから、はい、ガムの外側が溶けて全部下真っ黒になる。
気持ち悪い。
そうでね、プロはね、うん、あのこうピリッてこうなんていう の、うん、あの中のシュリンクみたいなやつをこう開けるときにクルクルって開けるじゃないですか、うんうんうん、あれをね、あそこじゃなくて裏の継ぎ目をね、うん、こうアルコールで一回外して、うん、中だけ抜いてまた閉めて、あのその工場で接着した接着剤でつけて完璧に戻すっていう
なんかもう007みたいな感じですね。
だからあの森永のラムネ、あれもシュリンクであの瓶の形にギュッとこう上蓋パッケージ、はいはいはい、あれで中がない。
うそ
とか、ある
ね、イリュージョン。
イリュージョンでしょあれ、うん、でなんかサンプルなのかなと思ったらちょっと粉残ってたりとかして、うんうん、マジかと思って
やばいっすね。そうそうそ
う、やっぱこう食品パッケージはすごいみんなこう必死だと思いますよ。アイスクリームとかも、
ね、確かに
残せないから食べないといけないしね、とかなんですよね。あとまあいいところで言うと、まあ、こういうのとかもほら、これ、
あ、カニ？
そうそう、
カニの何？
カニ道楽のね。
お、カニ道楽の？
線抜き。
かわいい。
すごいかわいいでしょ、
うん。
う
ん。
こういうのとか。
これいつの何なんだろう。
これはね、83年の新宿本店の開店祝い。
それが今手元に長井さんの。
手元にあってね。線を抜
く。カニの線抜き超かわいい。今もうないんですかねこれ。
あ、これねなくてね、でもねなんかね最近知り合いの小物商がこれ。なんか出してたんですよ。あ、これカニ道楽だよねって言ったら、うん、いや裏何も書いてないですよって言われて、うん、だからもしかしたらカニのこういうものにカニ道楽側がこう名前でもこんながっちりね、
すごい掘り込まれてますもん、うん、
してるからね、うん、どっちがあれなのか分かんないですけど。
これカニ道楽の人も持ってなさそうな
そう、でもすごいカニ灰皿とかね、灰皿もカニだったりね。
そうなんだ、うん、
カニ道楽ねすごい。カニ道楽でピュアにね、うん、メルカリとかで検索したらいっぱい出てくる
いやでも本当どうやって探してるんですか、三木さんってこういうものたちを。
これ探そうとして買ってないよ ね、
そうですよね、う
ん、だから本当あの街をこうただただ歩いて、うんうん、あのカメラ構えたら顔認証ピーってやるでしょ、
はいはいはい、
あれあの顔認証が僕いっぱいあるって感じなんですよ。
どういうこと。
ラーメン、スニーカー、おもちゃとか こう歩いてて、
あそっか、
自分の興味のある看板、はいはいはい、カレーリサイクルとかだから、はあ、ほとんど前しか見ないんですよ。もう あとはこうその横の
センサーで、
うん、センサーだけで見ていけるような感じで、
うん、すごい、どういうこと。
そう
だからもうピーって開くんですね。じゃあもう歩いてたらもう見えてくるっていうか、う
ん、あでたまたまあビーパイあるなと、あこれ平野さんだなとか、だから当てもなく今日はそこに行こうって感じなんですよね。
あやっぱじゃあ当てがあると良くない。うん、
そうですね。なんかこうあそこに行こうって決めたら、うん、そこ行ったらね、なんかねやっぱ満足しちゃうんですよね。
そっか、
うん、あと、ね、遠くに行けない、
遠くに行けない、
うん、なんかねあのそこまで行ったら、うん、あもう疲れたってなってなるんですけど、うん、あのマラソンと一緒で、あの電信柱、あの電信柱までって感じで
次の電信柱まで、
そうそうそう、
すごい気力。
東京だとねその限界がね、上だと高崎までなんです
よね。上だと高崎結構長いっすね。
高崎はねギリね新幹線で帰れるっていうね、あの大人の心の保険が。
そっかどんなにもうくたばりかけても最後は新幹線で帰れるって。
そう、伊勢崎、手前の伊勢崎が一番地獄なんだけどね。そう歩いて、
でもそこで、はい、そのもうギリギリのもう自分のもう命も尽き果てるっていうところで見つかったりするんですか。
そう、でもなんかねやっぱお腹が空いてたりとか、うん、なんか悩み事があったり、うん、なんかちょっと嫌なことがあったりすると、うん、見えなかったりするね。
そうなの、ね、やっぱ目が曇ってくるというか。
そうだからこうなるべくお腹が空いても見れないし、うん、お腹がいっぱいでも見れないから、うん、お腹が空くとか空かないとかっていう、だからまた梅のおにぎりが活躍する。そうあんまり好きじゃない梅のおにぎりをこう噛まずに飲み込むときとよく噛んで飲み込むときぐらいの差で。
そう、いやでもアスリートですよね、
うん、いやまあね本当に
この方向だったから、うん、なんかミキさんこうなってるけど、うん、もしなんかそれでアーチェリーとかやってたら多分、ね、うん、世界一になってたんですよ多分。
僕先週ね、はい、あのちょっと用事熱海行って、はい、熱海街ね、はい、めっちゃ歩いたんですけど、うんうん、4万歩ぐらい歩いたんですけど、
ね、4万歩
その次用事があって、うん、はい、3日で10万歩歩いて足痛めて
マジでもう身を滅ぼす。
だから今あれなんですよね、あのトライアスロンの人のブログとか見てるんですよ。
もう同じくらいのね、うん、確かに
あの、
う
ん、どこら辺でアミノ酸取ってあのどこら辺でゼリー入れてとか。
確かにあの人たちのそのね、そうそう、あの体力管理と栄養摂取の、
うん、今だから僕らの世代だと疲れたらどうケアするかなんだけど、うん、今のアスリートは疲れないようにするっていう、参考になるわ。
アイアンマンとかね、
アイアンマンとか、うん、だからそのさっきの食もそうなんですけど、これ言ってあれなのか分かんないけど、うん、そのね、あるね、うん、あの僕と同世代のね、うん、あの要は家をねポリシーで持たない人がいて、うん、ね、ビルのねあの階段で寝泊まりしてるんですよ、うん、
すご
い。でね、あの物をね、はい、買っては売って、はい、要は背取り、転売屋じゃなくて背取りなんですけど、うん、価値を見出してで、ね、売るんですけど、うん、その人がねそのダッフィーベアってあのディズニーランドの流行ったでしょ、
はいはい、流行った
あれがね、うん、めちゃくちゃ流行った時に、うん、まあ、言っちゃうんですけど中のブロードウェイとかで高くなってたんですよ、うん、
あーそっか、
うん、だから、ね、定価で買ってきても高く買い取るよっていうのを聞いて、うん、その人が自転車で中のブロードウェイからディズニーに行ってたんですよ、うん、
すごい
すごいでしょ、自転車で で僕の先輩とか話してたんですけど、うんうん、そこってもう絶対最短距離で帰ってこないとダメでしょ、その日にダッフィーベア売らないと値段が下がっちゃうから。
そうですよね、う
ん
う
ん
う
ん、でその時のどこで何を飲んで何を食べてるかが一番の力飯なんじゃないかっていう話になって
確かにそう、不可能を可能にする、
そうそう、その人はチャチャチャチャンって食べてる、うん、なんかね、なんか定食屋があるって、うん、それをね今めちゃくちゃ調べてて、うん、そういうのをねすごい
中野前浜間
自転車往復可能にする飯それ、
ね、やっぱすごい。でもそういう、うん、本当つわもの揃いなんですね、古物の世界は。
いやもうね、うん、すごいですよ、うん、僕なんか本当あのデザインの仕事をしてて、まあ、うん、キャリアが長いからっていうのはあるんですけど、うんうん、こう古物の世界にちょっと足踏み込むとやっぱ学ぶことがすごく多くて、うん、なんかね本当すごい、なんか僕の先輩とかでも、なんかね消しゴム、筋肉マンのね、うん、消しゴムってすごい売れ、うん、あれをね初めて世に知らしめた人っていうのがいて、
あじゃあ価値を世の中に
見出した人、はい、それだけで生きている それだけでね家族養ってね、
かっこいい、
本当なんかねすごいんですよ。本当逸話があってね、
はい、
あるフリーマーケットでね、うんうん、全然関係ない個別の人がね、はいはい、昔筋肉マンの、ね、消しゴム買い取りがあったって言って、ね、段ボールにね満パン筋肉マンの消しゴム入れて、まあ、1個100円にして、
うんうん
だね、まあ、懐かしいなって買う人がいるかな、うん、みんな喜んでくれるだろうってその人がね、うん、段ボールにガーって1個100円でいいよってやって、うん、でもなんかせっかくだからすごい高いの1個こっそり入れたら、
うんうん、
あそこ当たりあったよって噂が流れてまた来てくれるんじゃないかなと思って入れたって。でじゃあフリーマーケット9時からスタートなんですけど、その消しゴムの先輩がもう出てて、
うんうん、
その人まあ律儀な方なんで、うんうん、全員挨拶行って、
うんうん、
その時も「あ消しゴム出してるんですね」っつって「お、
うんうん、
ー」っつって、その人ね後ろに手組んで、
うんうん、
その消しゴムねパーッと見てね、パッと手だけ出して、うん、その当たりだけをね深く入ってるんですよ、手グリグリってやって、うん、パッと取って今日すいませんこれだけいただきますって言って帰っていった。
見えない手でみたいな、
そう、ね、あれどういうことなんだろうなって
確かに、
うん、で伝説になっててそれが、
そうですよね、う
ん、で僕後々それを聞いたんですよ、
うん、
ならいやそれはねみきじ君ねそこだけを見てるからなんだよって言って、
う
ん、で僕はねあの消しゴムを色、うん、バランス、うん、匂い、
うん、
であの人がなぜここに消しゴムを置いて、うん、あの人はどこで買って誰から買い取ってるのかっていうのはもう一瞬でわかるから、うん、あの人の性格からいくとここなあそこしかないんだよって言われて、
そんなそんななんか埋蔵金を掘り当てる人みたいな、一瞬でみたいな、
一瞬でって、うん、だこっちはデータがあるからそういうのわかるんだよ、
そっか、
なんか
深いな、
すごいなと思って、でそういう消しゴムって言ってるけどいろんなこうジャンルがあって、
は
あ、本当にね、あのね僕一番好きな話がね、
あ、お願いします、
あのね、へそくり専門のね、へそくりを探す専門の人がいて、
え、どういうこと、
仏壇周りのねファンタジスタって言われてて、
それどういうこと、全然わかんないんだけど、
あのね人ってね、
うん、
へそくり隠すところって、ね、ほぼ決まってるって、
ああそうなんだ、
大体が仏壇なんだ
って
、
うん、
ね、仏壇のねこう引き出しのね、うん、こう奥手と伸ばしたね、うん、こう手が伸びきったここら辺指先あたりにね封筒があるんだって
、
ね、その人もこう、
ね、
仏壇が全部頭の中にスキャンされてるから、入った瞬間にパパパパって仏壇を解体して指パって目つぶって指先だけで仏壇を指先だけで見てパッて出てとか、
え、それって何なんですか、さ、もう何、古物になった仏壇をってことですか、
要は
人の家にってこと、
解体したり不要品で、はいはい、例えば
不要品回収の、
例えばお父さんが亡くなられても、
はいはいはい、
お父さんのへそくりって、はいはいはい、あるでしょ、はいはい、それはへそくりだから家族の人は見つけられない
かないから
見つけてくださいって言って、
あ、そういう依頼があったりするんだ、
あるって言って、でそれがお礼をもらうからね、ババって取って引き出しの天窓とかパッと開けてね、
はい、
目つぶって指だけペッとか指だけ
スキャニングして
スキャニングしてペッって言って、
そんな人いんの、
なんかね和室の部屋入ってね、こう周り見渡してね、うん、つってね、つってね、ふすまにね、はい、指をね、バサッて刺してね、
はい、
ビリビリビリって破ったらね、全部札束が貼ってあったり、
うそー、映画みたい、
そう、それで生きてる人とかね、
もうドリーム
とか、あとね、持ってきたやつね、せっかくだから、ね、
ちょっと、
ね、平野さん呼びっていうか、は
い、
こういう人もいるんだよって、
はい、
これとかね。出前のお蕎麦の出前の薬味に巻いてる
掛け紙だ、
そうそうそう、掛けをね集めてる人とかもいる
ね、私も掛け紙捨てられないけど、めっちゃ素敵な掛け紙ですねこれは、
うん、ねいいよね、デザイン、当時のデザインは良かったりとか、あとはね価値がないんだけど僕こういうの好きで、これ昔の札幌一番で、
うわかわいい、
例えば自販機とかで、
はいはいはい、
買うときに外でこうちぎれるやつだと思うんだよね、
札幌一番のお箸、
お箸、お手元、こちら
かわいい、
かわいいよね、でもこういうのは、はい、あんまりねその価値がないっていうか、価値がないっていうか、価値って何なんだろう、
確かに価値とは逆に価値とはっていうふうになってきますよね、
あとは僕すごい好きなんですけど、はい、食券、
食券いい、あーかわいい、
これ広島市民球場のラーメンとカレーの食券、
うん、これだって本当は本来外に出ちゃいけないやつよね
そうそうそうそうこれでもね、
めっちゃかわいい、
500円払って 券買って持って帰るみたいなね。
そういう感じですよね。
していいのか迷惑ですけどね。
たどり着いたんですね、永井さんの元に。
そう、これ見つけて、カレー好きだからって言ったら、これがやっぱり
めっちゃ可愛い。食券って可愛いですよね。
食券可愛い。このなんか、プラのやついいですよね。
プラの食券で金のね、文字でラーメン。いいわ、いいものばっかり。
そう、それでね、今日はね、大したあれじゃないんですけど、はいはい、プレゼントがあります。これ
なんすか。
よいしょ、
ロイヤルの、
ロイヤルのマッチ。そうそうそう、
やばいです。
やばいでしょこれと。
うっそ、見たことない、こんな。うわ、ちょっとなんかおえってな、吐きそう。
これね、もう一個、こっち、こっちが
ち
ロイヤル、
ちょっとロイヤル、
そうでしょ、古いやつ、
ロイヤルの。
そうそうそう、
嘘でしょ、
うん、なんかね、
これ多分ロイヤルホストの前の、多分ロイヤル本店時代の多分やつだと思います。
そう、めちゃくちゃ古いね、マッチ。マッチってね、今ね、全然本当あんまり価値ないっていうか、集める人がまあいなくなったんですけど、
めっちゃかっこいい。
昔の人ってね、貼るんすよ、
貼る、
スクラップブックに。
あ、なるほどね。だからこのなんか平べったい状態っていうか、
で、あの、本当マッチってね、あの、今です、今はね、本当ね、はい、1個もね、10個も100個もね、そんななんか変わらないっていうか、価値はこう貼る人が多くて、スクラップブック結構あるんですよ。
あ、そうなんだ。
それはね、価値がね、貼っちゃってるからなくて、でもまあ一応僕全部チェックしてて、なんか僕のフィルターでね、
はい、
面白いものがあればと思って、でロイヤルはあった。
超かっこいいです、マジで。今リスペクトがもう、もう天井を超えて天に届きそう。
めちゃめちゃ頑張ってゆっくり剥がしたから、ちゃんとあのそうそう、ホッチキスで針でちゃんと再現できるようにちゃんとしてるから。
本当だ。
そうそうそう、
ねえ、泣けます。めっちゃかっこいいデザインなの。これ後で味のコンセのインスタに上げとけます。
うん、そうそうそう、今回はこれを
使う。もう超かっこいいです、ロイヤルホスト様の今は亡き、ね、マッチ、
ね、いいよね、当時のやつね。
もう叶わない、永井さんには叶わないです。もう、
まあね、で僕と平野さんの間では、あの、ね、最難関のビリーパイボックスね。
そうですね、
あれはね、あれは俺も使命として探してる。
ビリーパイボックスっていう、見つからない。ロイヤルホストが90年代のお子様ランチで使ってた、あの紙のね、
家のね、形したね、
はい、家の形した箱が、その中にお子様ランチが入ってるんですけど、それをね、いつか、
なかなかないね、あれ。一応探してるけどね。
ありがとうございます。
ない。
普通ビリーパイってこう二等身くらいなのに、それで描かれてるビリーパイがなんか8等身くらいなんですよね。そうそうそう、めっちゃ気持ち悪くて可愛いんですよね。そっか、ちょっとそれは私も、はい、いつか出会えたらいいなと思っております。あの永井さん本当面白くて、あの著作で CQ スニーカーコレクションっていうのもあるので、
そう、
はい、ぜひあの皆さん、これ興味ね、永井さんのお話持っていただけたら、皆さん買ってみてください。
スニーカーじゃなくてね、その古物 の、はい、あの収集の話とかも結構書いてるんで。
そうそうそう、ストーンエピソードとかめっちゃ面白いんですよね。
よかったらそれもなんか読んでいただけたら、
は
い、
ぜひご覧になってみてください。アジナ副音声ボイスオブフード、はい、というわけで今回永井向司さんを迎えして古物のお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。私あの以前伺った話で、永井さんがそのしんどい時ほど、もう古物探しててしんどくなった時ほどしゃがむっていう、
ああそう、本当、すごいしんどい時って一番下の棚覗けないんです
よね。見れないですよ、きっと、
そこをグッとね、しゃがんで、なんかその引き出しを引っ張り出して、その奥に転がってるようなやつまで見れるかどうかっていうのが本当大事っていうか、本当しゃがめないんですよね、しんどい時って。
そうですよね、だってもう体力も、
もう膝ついたら起き上がれないくらい。
でもそんな時こそしゃがむと、
しゃがむといいものがある。みんな同じ状況で、みんなしゃがめてないんだから、ここはしゃがまないとっていう。そう
それなんか結構人生訓のレベルですね、これは ね、
ね、
しんどい時ほどしゃがむと。
大概ないんですけどね。
ないんかい。
そうでもね、そうでも何回かに1回はね、あったりするから。
うわ、 それちょっと私今後ちょっと自分の胸に留めて、しんどい時は、ね、はい、しゃがんでいきたいなと思います。いやもう本当3回にわたって素敵なお話、ね、 でもまだまだ尽きなかった永井みきじスペシャル、
ね、紹介したのがまだいっぱいね、
はい、またいつかぜひ永井さん来ていただけると嬉しいなと思います、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして番組では引き続き皆さんの好きな食べ物のメッセージを募集しています。メッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージは味の不根性のインスタグラムもチェックして送ってください。味の不根性は毎週月曜日に配信しています。さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届ける味の不根性ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あーお腹すいた。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト WANT、 私のお名前なんていうの、
ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまう、そんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。
WANT は毎週水曜日朝5時に配信、ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。